けばちょっとテレビが深く楽しめる
漫画とテレビとひそひそ話
スタートです。どうも、ヤワダブラックです。普段はテレビやメディアのコンテンツを作っています。今回のテーマはザ・ W スターの作り方とお笑いショーレースの問題点について、深く知ればザ・ W がさらに面白く見れるはず、後半編です。まあ、前回ザ・ W っていう大会がどういう大会なのか、何がすごいのか、何がいいのかみたいな話と、その戦略、まあ3時のヒロインさんを例に女芸人のスターを作り出すその戦略について触れていきました。そして後半の今夜はザ・ W の問題点についても触れていきたいと思います。大会の問題点で何が問題かっていうのは、まあこれ昔からまあお笑い界隈、バラエティ界隈では言われていることではあるんですが、ズバリ、主催している芸能事務所さんとテレビ局さんの関係性というか、大会の運営の仕方みたいなことが、まあ、大会っていう公共性をあると前提したらの話ですが、公共性があると前提したらですよ、ないっていう話もありますからね。そもそも公共性はない、スターを作るためだけにあるものだという考え方もありますからね。ですが、まあ一般的には公共性のある大会と思われている、そういうふうに見せている、お笑い賞レースでこういうことはどうなのかということをお話しできればと思っています。まず、お笑い賞レースいろいろありますけど、基本的には吉本興業さんの主催のお笑い賞レースになっています。ザ・ W に関してはそうですので、吉本さんと日テレさんが組んで作っています。まずザ・ W 決勝に上がるまでに1回戦2回戦準決勝というふうになりますが、まあ、そこで見ているのは、まあ放送作家みたいな方から、若手の放送作家みたいな方から、まあ、ベテランの演芸作家さんとか、あとはスタッフさんですが、これは吉本さん周りで選んでますねという話は、直接メンバーから来ました。もちろんじゃあ直接吉本さんと超ズブズブの関係の作家さんばかりかっていうと多分違うって、紹介されてるとかいう方も入ってると思いますし、全部がズブズブかとは言い切れないんですけど、まあ、かなりバイアスが効いている状態であることは客観的に見るとあると思います。何がバイアスになるかっていうことですよね。それは、僕自身が若い頃雑記作家っていうものを経験して、修行中はまあお笑い芸人さんにネタを提供してとか、要は一緒に売れてったらいいななんて夢を描いてたこともあったので非常によくわかるんですが、特に吉本さんは若手の雑記の劇場付きの作家さんも多いので、そういう考え方の人多いと思いますが、一緒に売れる、裏方と一緒に売れるっていうのは、まあ裏方からするとスターと一緒に売れるっていうか、芸人さん、表方の演者さんと一緒に売れるっていうのは考えてしまうことなんですね。まあ、今想像しやすい形で言うと、ちょっと YouTuber のカジサックさんの例にすると、トンボさんとか安武さんはもともと芸人さんで作家さんに上がった方なのかな、直接面識ないんでは確かとしか言いようがないですけど、そういう方とカジサックさんがもうがっつり手を組んでチームとしてこう売れてる、でお金も潤うみたいなことって、まあお笑い作家としては一個の成功例になるんですね。ダウンタウンさんと高須さんとか、そういう感じですよね。っていうことを念頭にどっかでよぎっている若い作家、もしくはそういうことを考えたことがあるスタッフ、自分が例えばネタ見せっていうのは、まあお笑い芸人さんがネタを良くするために作家さんやスタッフさんにネタを見てアドバイスをもらうっていう場がありますけど、自分がネタ見せをしたことがあって、まあ一緒にネタを作っているという感覚を持っている作家さんが、じゃあ賞レースに自分が知っている喋ったことがある芸人さんが、まあその賞レースの1回戦に出てきた、1回戦だったら受からせますよね。僕なら1回戦まず 自分が知ってて可愛がってる芸人さん、まあ全部受けなかったらさすがにしんどいとは思いますけど、そこそこ受けてる、一笑い二笑いある、素人と比べてちょっとだけ上手ぐらいであれば一回戦は通しちゃいますね。これって悪いことなんでしょうかという、いや悪いことなん、悪いっていうか悪くはないんですけど、これがフェアなのかっていうことですよね。吉本さんに近いとか吉本の仕事をしたことがあるメンバーが、まあ、いるっていう時点でそういうことは往々にして起こるわけですよね。自分が知っている、もしくは可愛がっている、もしくは、売れてほしいと思っている芸人さんが出てきた時に、じゃあ評価としてはプラス加点しちゃわないかと、でこれしちゃう方がまあ自然だと思います。で2回戦もそうですよね。まあさすがに準決勝あたりになってくると、まあお客さんの受けとか加味しなくちゃいけなくなってくるとは思いますけど、じゃあ例えば30人40人っていう審査員がいて、そのぐらいの人数になると別に俺の1票がそんなに重くないっていう状態ができちゃうので、これが5人のメンバーで決めようってなると、もう少し真剣に考えないといけない、もう少しというかね、真剣に考えないといけなくなりますけど、例えば準決勝の審査に何人いるか知れませんけど、意見が出せるのがじゃあ30人いたとしたら、30人ぐらいだったら、まあ自分が推したいメンバーを推しますよね。そのぐらい1票の価値が薄くなっている状態であればという話ですけど、でこれは M1 グランプリでもそうなんですよね。実はね、根本的な問題点としてはそこがずっとあるんですよね、賞レースの中で。一方じゃあ吉本さんがまあ大会の主催の片方だとしたら日テレさん、もう片方は日テレさんになるわけですけど、ザ・W でいうところので、日テレさんが何を期待するかっていうと、新しいスターを作ること、そしてそのスターと番組を始めて視聴率を稼ぐことということですよね。日本テレビは、まあ日本テレビに限らずテレビ局っていうのは、まあ今スポンサーに課題に出されているのは、若年層、若い層をしっかり取り込む番組を作ってくださいと。つまり新しい若いスターが必要なんですよね。それを作るためにザ・ W をやっているっていう側面は必ずあるのです。そうすると別に大会制のフェアとかっていうのはまあどうでもいいわけです。根本は目的のとは関係ないんですよ。どうでもいいというか目的とは関係ないと言った方がいいでしょうね。彼らはスターを作る装置として大会をしていますと。で、この大会をショーアップすることによってテレビコンテンツを作っていますということなので、厳密に大会がフェアであることっていうのは優先順位としては後ろになっていくんですね。なので吉本さんが中心に、吉本関係の人が中心に、スタッフを配備しようが関係ないわけですね。そこにうるさく言う必要はないというか、それより吉本さんとしっかりこう手を組んで大会を運営していった方がいいというのが本音だと思います。っていう2組とも利害関係がしっかり合致しているので、周りでね時々上がりますよね、声がね、吉本の大会で吉本バイアスがひどいとかいうのは、まあメディアになってるかちょっと把握してませんけど、まあよくお笑い界とかバラエティ界では言われてきてることだし、今も言われてることです。ただこれ何度も言うように、吉本さんと日テレさんがこうお互いの利害関係が一致しているのと、その大会の本当のフェアな大会であるっていうことが重要だとしていないプロジェクトなので、そこが変わるかっていうと、かなり大きな声、民意が盛り上がっていかないと変わらないんですけど、ただお笑い好きっていうのも世界、世の中的に見ればね、日本的に見ればまあ一部しかいないので、じゃあそこが大きな声になるかっていうとならないので、自分で話してて結論分かっちゃいましたけど、大会がフェアになることは多分ないですね。はい、チェンジオルグかなんかで誰かがすごい大きな声出すとか、あの革新派の田村敦さんとか西野さんとか、その中田敦彦さんとか、そのあたりがちゃんと声を出して、もうちょっとこうオープンに所属事務所に限らず、吉本に限らず、 まあ、松竹さんとか慶田氏さんとか、まあ、いろいろホリプロさんとか渡辺プロさんとか、でそういう事務所のに近い人間も混ぜて、こうある程度こうフェアな人材を使って審査を進めていきましょうみたいなことが起こればいいですけどね、起こらないとは思いますけど、まあ、そうするとね、裏のスタッフのねチャンスのこう方よりもね非常に大きくなっていくと思うんですよ。結局吉本さん周りの仕事をちゃんと取っていかないとお仕事取れないとかいうことも出てくるので、まあ、格差が出る原因にはなってしまいますよね。そこをだから、まあ吉本さんがどうか、まあ、ただ優しさ、懐の深さをどう出すかっていうだけだと思うんですけど、吉本さん、日テレさんとかテレビ局さんが、僕たちはガーファじゃないですけど、独禁しませんよと、周りにも自分たちにも優しい大会運営をしますよっていうことを善意で動いてもらうしかないような気がしますが、懐が深いとこ見せてくれればさらに吉本さんもファンが増えるのになとは個人的には思いますけど、テレビ局さんもってことですけど、これが問題点ですよね。でこれは解決されてないということが、この前、まあ、友人と話してるっていう中で、別に取材して聞いたわけじゃないので彼も本音を話してくれている、友人に対して友人が話している内容なので、これをこう曲げて話すってことは良くないですし、さらにこうちょっと持って話すみたいなことも良くないと思うので、まあ、丁寧に喋ったつもりですが、もう一回まとめて言うと、問題点としては、ザ・ W に限っての問題点としては、まあ、審査員や審査をする環境スタッフがちょっと一定の事務所さんに寄っている環境下にあるのではないかと。なぜなら審査をしているスタッフさんが出演している芸人さんとある種の利害関係が期待できる状態にあるからっていうのが問題点ですね。うん、ただこう最後に大事なことを言っておくと、決勝はそんなことは一切ありません。で、なんで決勝は大手事務所のバイアスがかかっていないと断言できるかというと、まずそれはテレビ局のソフトだからです。で、テレビはまあこれ大会の最後の選び方の手法を実際に聞きましたけど、詳細はちょっとこう言えないですし、僕は聞いたことしか言わないですけど、例えば決勝に残るメンバーを10組決めるとしたら、準決勝の担当したスタッフさんですね、審査したスタッフさん、点数を入れたスタッフさんたちにまあヒアリングをすると。で、例えば85点をつけましたと、85点って本当に85点なんですかってことを裏を取っていくと。どういうことかっていうと、例えば横の人が83点とかつけたら、自分もその83点を基準に82点84点をつけちゃうことってあるんですね、これ審査員だと。例えばじゃあ自分が80点、最初につけたコンビ80点つけたとします、10組出てくる中で。でその次の点数っていうのは、最初に見た1組が80点、これに対してプラス1点かプラスマイナス1点かっていう考え方になる。そうすると81点って例えばつけた時に、この81点っていうのは人によって変わってくるってことですよね。例えば横並びで審査している場合、自分の点数が横の人と、比べられる場合は、あれ隣の審査員の方は85点つけてるってなることもあるわけですよね。あれ自分と全然センスが違う。でじゃあ次は、あれ隣の人が85点つけて俺70点しかつけてないから、ちょっとどうなのかな、ちょっと高めに合わせていこうっていうことも心理的には働くわけですね。こういうことをなるべくなくすために、実際にこの点数ってどうなのかっていう改めて聞くっていうやり方を取っているようです。そのやり方はヒアリングなのか、どういう回答方式なのか僕は知りません。ただそういう努力をしているという話は聞きました。 でそのぐらい点数、準決勝から決勝に上げるメンバーっていうのはそのぐらい公平な点数によって選ばれていますと。でその公平な点数で選ばれた10人を審査する人たちは当然こうテレビ局からこの人に点数を多く入れてください、少なく入れてくださいっていうのはしてませんし、できないと思います。芸人さんがそんなこと嫌がるはずなので。決勝に残った時はガチなんですよね。決勝に残る行くまでは、まあ、準決勝に行くまではこう偏りがある。ただ準決勝から決勝に行く時はまあガチですし、決勝の中から優勝を決めるっていうのはもちろんガチですね。だからここに残ったメンバーで何かの間違い手というか、間違いじゃなくないんですけど、まあ優勝してほしいなってテレビ局が思う、吉本が思う芸人さんじゃない人が優勝する可能性は全然あるってことですね。ここはフラットにあるっていう話も付け加えて、しっかり伝えておかないと誤解を生んでしまうので、ここをちゃんと聞いてほしいですね。吉本さん以外のタレント事務所の方はまず1回戦2回戦をなんとか吉本さんの女性芸人さん以上の笑いを取るということで勝ち抜かないといけないんですが、そこから先は実力次第だということですね。ということで2回にわたってTheW のスターを、女芸人のスターを作る戦略の仕方や大会の問題点についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。楽しいな、ためになったなと思った方はぜひね、レビューと評価、ポッドキャストの場合はレビューと評価をしてください。そして、他で見ている方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の機会に、さようなら。